本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き24章17節から27節です。シンガポール JCF の礼拝では新改訳聖書の第3版を使用しております。では司会者が拝読させていただきます。さて私は同胞に対して施しをし、また供え物を捧げるために幾年ぶりかで帰ってきました。その供え物のことで私は清めを受けて宮の中にいたのを彼らに見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来た幾人かのユダヤ人がおりました。もし彼らに私について何か非難したいことがあるなら、自分で閣下の前に来て訴えるべきです。でなければ今ここにいる人々に議会の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたかを言わせてください。彼らの中に立っていた時、私はただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれているのですと叫んだに過ぎません。しかしペリクスはこの道について相当詳しい知識を持っていたので、千人隊長ルシアが下ってくるとき、あなた方の事件を解決することにしようと言って裁判を延期した。そして百人隊長にパウロを監禁するように命じたが、ある程度の自由を与え友人たちが世話することを許した。数日後ペリクスはユダヤ人である妻ドルシラを連れてきてパウロを呼び出し、キリストイエスを信じる信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義と節制とやがて来る審判等を論じたので、ペリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい、檻を見てまた呼び出そうと言った。それとともに彼はパウロから金をもらいたい下心があったので、幾度もパウロを呼び出して話し合った。2年経って後ポルキオ・フェストがペリクスの後任になったが、ペリクスはユダヤ人に恩を売ろうとしてパウロを牢につないだままにしておいた。それでは優柔不断が招く悲劇と題して、松本牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
もう一度いきましょう。皆さんこんにちは。使徒の働きを順番に学んでおりますが、今日は24章の後半に入りました。24章の前半、少し復習をしてから今日の箇所に入りたいと思いますけれども、パウロは夜の帳に紛れて470人の護衛とともにエルサレムを脱出し、カイザリアに逃げることができました。パウロがいないっていうことが分かった大祭司アナニアとサンヘドリン議員の数人の長老たちがですね、まあしつこいことにパウロを追って100キロ離れたカイザリアまでわざわざやってきたわけですね。しかも彼らは弁護士テルトロと一緒にやってきました。自分でギリシャ語でうまく話す自信がなかったんでしょうね。この雄弁家に話すのを任せたわけですけれども、先週私たちはこのテルトロの総督ペリクスに対する歯の浮くようなお世辞とパウロに対する口汚い罵りを聞きました。確かに噂にある通りの雄弁な男でありました。しかしそれはただ感情に訴えるだけで全く中身のないものであったということを私たちは確認しました。さあ今度はパウロが弁明する番ですね。普通被告人に弁護士が立てられるんですけども、被告のパウロが一人で戦います。それは縦板に水のような話のうまさではなかったかもしれないけれども、一つ一つ丁寧に彼は弁明しました。さあパウロの弁明は三つから成り立っているっていうことについて先週申し上げましたが、一つ目の内容は、私はローマを転覆しようなんて考えてません。二つ目の内容は、ユダヤ人を騙そうなんて思ってませんということでした。ここまで先週は学んだわけですね。ユダヤ人を騙すどころか、むしろユダヤ人を完成へと導きたいんだ。彼らはどうしたら完成するのかというと、ユダヤ人のために送られたメシアを信じることによって完成するんだ。そこに導きたいというふうに思ったわけです。ですからパウロは この自分が被告として立たされているこの裁判の席さえも使って、こんな時でもなければ総督ペリクスに証しをするチャンスはないだろうということで、弁明の中でも彼に対してキリストの福音を語ろうと努めているっていうことが見えてきました。先週彼が強調した一つの言葉は、義人も悪人も復活するということです。皆さん知ってましたか？私たちは死んでただ天国に行く、地獄に行くという話だけではなくって、やがて復活させられるんだ。義人は報いを受けるために復活し、悪人は刑罰を受けるために復活するんだ。これは旧約聖書から新約聖書に至るまで聖書で一貫して書かれている内容であります。そしてこの信仰こそが、パウロがどのような状況でも清い良心を保って生きていこうとしていたモチベーションだったんです。たとえそれは人の目には隠れていても、神の目に隠れていることは一つもない。やがて私は神の前に立たされ、正しい裁きを受け、正しい報いを受け取るということを知っていたから、彼はいつも清い良心に忠実であろうと努めていた。一方テルトロはそんなことは信じてませんから、とにかくこの世で生きている間だけでも楽しく面白く生きていればいいという、まあ生き方、そして人生観の違いがここに明らかに現れてくるわけですね。先週はこのテルトロっていう雄弁家とパウロと対比しました。特にこの二人が言葉という賜物をどのように用いたのかっていうことについて、ヤコブの3章からご一緒に考えたわけです。テルトロには類まれな雄弁の才能が与えられていた。彼も努力したでしょう。高等教育も受けたでしょう。しかし彼はその与えられた才能を一体何のために使ったんですか？成功報酬のためでしょう。全く悪くないパウロをうまいこと丸込めて、そして有罪判決まで持ち込めば、そしてパウロを死刑判決まで持ち込めば、相当な報酬は用意しているよって言われて、そのために彼は一生懸命自分に与えられていた雄弁という才能を用いたんですね。一方パウロは自分に与えられているこの言葉の賜物を一人でも多くの方に救われてほしい、永遠の命を受け取ってほしいということのために用いたのであります。私たちそれぞれにも必ず賜物が与えられている。あなたはその与えられた賜物をどのように用いますかっていうことが先週のテーマでありました。そしてそれをどのように用いるかということに関して決定的な鍵となるのが復活信仰であります。私たちの人生は地上生涯だけではない、その後に復活するんだという信仰が、私たちがこの地上生涯を生きていく上での正しいモチベーションとなっていくわけですね。今日はその続きです。パウロの弁明の3つ目、神殿を汚すことなどしてませんということですね。こいつは神殿を汚したんです。神殿ってどうやったら汚れるんですか？異邦人を中に連れ込んだら汚れるんです。ということは、パウロは異邦人を中に連れ込みましたっていうのが彼らの訴えであるけれども、私はそんなことはしていませんという弁明ですね。今日はそこから始めます。17節、さて私は同胞に対して施しをし、また供え物を捧げるために幾年ぶりかで帰ってきました。同胞に対して施し、同胞って誰ですか？ユダヤ人。ユダヤ人は今、特にユダヤ人でイエス様を信じている人たちは非常に困窮した状態にあったんですね。だからパウロは異邦人教会から献金を集めてエルサレムに持ってくるっていうのが今回のミッションでありました。確かにそれをしました。また供え物を捧げるために、今回彼が来たタイミングはいつでした？五旬節。カタカナで言うとペンテコステ。まあユダヤ人にとっての三大祭りの一つですね。その時にパウロはエルサレムにやってきた。当然供え物を捧げるわけでありますが、それだけにとどまらず、今聖願を立てている人たちが4人いたので、自分も彼らと一緒になって聖願を立て、そのための供え物を捧げた。 この行為は、お、パウロってユダヤ人の律法をちゃんと守ってるじゃん、ということを理解してもらうためのことでありました。幾年ぶりかで帰ってきました。何年ぶりだったんでしょう。前回パウロがエルサレムに来たのはいつでしょうかね。ページをめくっていきますと、18章の22節。第2次宣教旅行が終わって、第3次宣教旅行を始める前に、パウロは一回エルサレムに来て、教会に挨拶してます。あれはおそらく紀元53年ぐらいだと思いますから、今回は4年ぶりぐらいじゃないかなっていうのが私の計算であります。そういうことで今回私は、数年ぶりでエルサレムにやってきたんだ。その供え物のことで私は清めを受けて宮の中にいたのを彼らに見られたのですが、ですからモーセの律法に従って私は清めを受けた状態で神殿の中に入っていきました。私はユダヤ人です。ユダヤ人として律法に従って清めの正規の手続きを経て入った。何ら問題ありません。別に群衆もおらず騒ぎもなかったんです。なんで騒ぎになったの？ただアジアから来た幾人かのユダヤ人がそこにおりました。これは第三次宣教旅行が終わってきた時のパウロですから、アジアっていうのはエペソを中心とした小アジア、だからそこのユダヤ人も今回のペンテコステの祭りにエルサレムに来てる。で、あ、またパウロいるよって、エペソでもう散々福音伝えてたけども、今度はエルサレムで彼に会った面白くないなというふうに思っていた人たちとそこで会ったんです。で、以前パウロはエペソ人、すなわち異邦人のトロピモという人と一緒に街中を歩いていたんです。街中歩くのは自由です。街中を異邦人と一緒に歩くのは自由です。でもその時に見た映像がしっかりと頭に残っていたので、パウロが神殿の中に歩いていた人を、一緒に歩いていた人を、あ、こいつ、異邦人じゃないかというふうに見間違えただけの話なんです。見間違えた結果起きた騒ぎであったんです。ということですね。だから、もし彼らに私について何か非難したいことがあるなら、自分で閣下の前に来て訴えるべきです。彼らが、いや、私たちはパウロが異邦人を連れてこの宮の中に入ったのを見たんだっていう人が本当にいたんだったら、その人こそ今この裁判の席に来て、はい、私証人です。パウロがそういうことをしたのを見ましたって言うべきじゃないですか。でもその証人は来てないんだ、ここに。ということですね。すなわち証拠もない、証人もない、そういう中でなされている裁判なんですよっていうことをここで言っているわけであります。じゃあ、あと問題になるのは何でしょう？あと問題になるとすれば20節。でなければ、今ここにいる人々に議会の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたのかを言わせてください。つまり今来ているのは大祭司アナニア、数人の長老、彼らはサンヘドリンのメンバーですよ。確かに私はサンヘドリンに呼ばれて出頭しました。そしてその時に私は口を開きました。彼らはそのサンヘドリンにいた人たちです。で、その時の私が何か不正なことをしたって言うなら、どうぞ見た本人おっしゃってください。ということですね。パウロはその時何をしたのかって言えば覚えてますね。21節。彼らの中に立っていたとき私はただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれているのですと叫んだに過ぎません。そうでしたね。パウロはそのサンヘドリンの議員をバーッと見渡したら、お、サドカイ派がいる。お、パリサイ派がいる。彼らは今一緒になってるけども水と油みたいな関係であって、サドカイ派は復活を信じない。パリサイ派は信じる。パウロはもともとパリサイ派。そしてイエスの弟子としても復活を信じる。だから私は復活を信じるんですって一言言っただけで議場が大騒ぎになって、そしてパリサイ人はパウロに何も悪いところ見出さないぞとかって言ってですね、もうサドカイ派とパリサイ派の間でパウロが引っ張られて引きちぎれてしまうんじゃないかと心配して千人隊長がパウロを救出したっていう話でありましたよね。ということでパウロはこの一言を言っただけなんです。 混乱したのはサンヘドリンの方です。それは彼らの問題であって、私は自分の信じていることを語ったに過ぎません。素晴らしいですね。まあ、縦板に水でいったかどうか知らないけども、とにかく理路整然としております。皆さん裁判官になってください。ペルトロとパウロの語っていること、どっち正しいですか？もう明らかにパウロの勝ちでしょ。彼に軍配が上がりますよね。で、今回裁判官としてそこに立っているのは総督ペリクスなんですよ。だから裁判官はそこまで聞いて、あ、これはパウロは無罪だと言うべきですよね。ところがこの裁判官がそれを認めない。なんで認めないのっていうと、下心があるんだっていうことが22節からわかるわけです。しかしペリクスはこの道について相当詳しい知識を持っていたので、この道って何ですか？この頃まだキリスト教って言葉ありませんからね、ユダヤ人の中ではこの道と呼ばれていた。ユダヤ教の中でイエスを信じる者たちのことをこの道って呼んだんだけれども、この道について相当詳しい知識を持っていた。持っていたならわかるでしょう、余計に。持っていたなら、パウロが全然悪いことをしてないってことはよくわかるでしょう。持っていたから無罪判決を宣告しましたって言うんだったら話はわかるんだけども、そうは言わなかった。なんて言ったの？千人隊長ルシアが下ってくるとき、どこに？カイザリアにね、エルサレムから。あなた方の事件を解決することにしようと言って裁判を延期したということです。つまりペリクスは、ああ、今ここで揉めてる内容っていうのは、ユダヤ教内部の問題に過ぎないんだ。これはローマ法で裁く云々の話でなくて、私が出るような幕ではないと。つまりローマ法から言えば、パウロは無罪だ。ということがはっきり分かったんですが、ここでパウロを無罪だと言えば、ユダヤ人を敵に回すんですよ。ユダヤ人ってただでさえ御しにくいの。彼らが反乱を起こすと面倒いんです。だからここでパウロ無罪って言っちゃったら、なんかまたいろんな面倒くさいことを持ってくるんじゃないかなって心配になったんです。じゃあ、無理やりパウロ有罪ってしちゃったら、ここで有罪ってしたのが、27年前のポンペオピラトだね。あの時はイエス様を有罪にしたんだけども、ここでパウロ有罪ってすると、なんだ、全然有罪の、なんだ、素因はないにもかかわらず、ペリクスはそんな判決を下した。彼はローマ法の番人としては失格だ。このローマ総督ってのはですね、結局はローマ法をきっちり執行するために各州に派遣されている人なんですよ。彼は失格だという噂が広がり、今すでにもうペリクスの足元グラグラしてるんです。彼はね、もういつ更迭されるかわからないっていう状態なんですよ。ですからここでパウロに有罪判決を出してしまったら、危ないな、というふうに考えた。だから無罪とも言えない、有罪とも言えない。どうしたの？延期したんです。そして、千人隊長ルシアが来たら、この裁判の続きをしましょうって言ったの。ルシア呼ぶつもりあんの？ペリクス。ありません。ルシア呼ぶつもりなんか全然ありません。だから、いつのことかよくわからないけども、とにかく保留にしましょう。延期しましょうってこと。さあ今日はですね、このペリクスの体質について考えたいと思うんですが、これがペリクスの体質なんですよ。彼の体質は何かっていうと、大事な決断は先延ばしにする。皆さんいかがですか？大事な決断は先延ばしにする。やらなければならない仕事は後回しにする。私、教員の時にね、周りの先生で、明日できることは今日しないという主義主張の人がいらっしゃいましたけど、最初は聞いてね、あ、いい言葉だな、そうか、明日できることは今日しない、じゃあ帰ろう。でも明日が大変になるんですよね、これがね。やっぱり今日できることは今日やっといた方が、明日のためにはいいんですけども、とにかく大切なことは後に回す。これがペリクスの体質であります。 まあ別の言葉を使うとね、ことなかれ主義っていうのかな。私ジャカルタにいました時にですね、インドネシア人のビジネスマンと話していたら、彼がこんなこと言ってました。ちょっと耳に痛い話だったんだけども、短期間だけこっちの現地法人の社長として赴任する人っていうのは、とにかく自分の任期中に何事もないことだけを願うんだよね。その結果、本来なされなければならない会社の改革が一向に進まないんだよ。その改革をするためには結構な支出が必要になる。でも私の任期中にこんなにたくさん使ったというふうに後で思われたくない。だから何事もないように、何事もないようにその3年間を過ごすんだっていう人が多い。困ったもんだよねっていうふうにインドネシア人のビジネスマンから言われたことがありました。確かにそういう傾向あるかなっていうふうに思いますよね。先週あの雄弁家のテルトロがペリクスに対してすごい歯の浮くようなお世辞を言って、閣下のご配慮でこの国の改革が進行していることをあちこちに認められますなんて言ってたけども、あれがいかに嘘っぱちかよくわかります。こんなペリクスの下で改革が進むわけないじゃないですか、ということがここで明らかですね。その結果どうしました？23節。そして百人隊長にパウロを監禁しておくようにと命じたが、でもな、ある程度の自由を与えろ。そして彼は出かけることはできないけども、友人たちが彼のところに来て世話をすることは許可する。という、まあ、緩めの監禁ですね。こういうことを命じたわけでありました。ですから、パウロは出かけられないけども、パウロに会いたい人が彼のところに来ることができるという環境の中にパウロは置かれたのであります。そこに入れられて数日後、24節、ペリクスがやってきました。今度は妻同伴できましたね。妻誰？ユダヤ人である妻ドルシラ。おお、ペリクスって奥さんユダヤ人なんだ。あ、だからユダヤ人のいろんなしきたり詳しいんだ、この人。と思って、このドルシラを連れてきて、パウロを呼び出し、キリストイエスを信じる信仰について話を聞いた。興味あんだ、この人っていうふうに思いますね。さあ、ちょっと順番に説明したいと思いますが、ここにドルシラっていうペリクスの妻が出てきます。このドルシラさん、誰かっていうとですね、ヘロデ・アグリッパ一世の末娘であります。ヘロデ・アグリッパ一世、覚えてますか？ちょっと整理しますね。幼子イエスを殺そうとしたのをヘロデ大王って言うんです。次の代はヘロデ大王の領土をいくつかに分けたんです。特にガリラヤ地方を治めたのはヘロデ・アンテパス。で、その次の代だからヘロデ大王から見たら孫ですね。これがヘロデ・アグリッパ一世。ヘロデ・アグリッパ一世って使徒の働きの中ではヘロデっていう名前で出てくるから、おいおい、あのヘロデ大王まだ生きてんのかいと思ったら、あれはもう孫なんです。どこに出てくるかっていうと、使徒の12章です。この12章で、12使徒の中で最初の殉教者が生まれます。クリスチャンの最初の殉教者は、ステパノ。12使徒の最初の殉教者は、ヤコブですね。ヤコブを剣で殺したのが、このドルシラのお父さんです。ヘロデ・アグリッパ一世。そして、それがなかなかユダヤ人の気に入られたのを見て、よし、今度はペテロやろう。って監禁しといたら、殺される前の晩にペテロは天使によって救出されたっていうのが12章でしょ。で、その後、あのヘロデ・アグリッパ一世はエルサレムから、ここカイザリアに来るんですよ。で、その時に、あのカイザリアに円形劇場あるでしょう。あの貴賓席というところに立って彼は演説するの。そしたら聞いてる人たちは、ものすごいおべっか使うわけ。なんて言いました？神の声だ。人の声ではないって言ったんです。その時に、皆さんちょっと待ってください。私は神様ではありませんと言えばよかった。そうだろうって、神に栄光を着さなかったらどうなったの？虫に噛まれて生き絶えた。虫ってのはブーンと飛んできた虫じゃなくて、腹の中の寄生虫が彼の内臓を噛み切って、 一週間七転八倒の苦しみの末に死んだというのがヘロデ・アグリッパ一世であります。それの末の娘がドルシラです。自治会出てくるヘロデ・アグリッパ二世っていう、再来週出てくるヘロデ・アグリッパ二世はこのドルシラのお兄ちゃんなんですね。そういう関係です。だからね、あのヘロデ大王の血筋がね、まだまだ生きてんだなっていう気がしますが、このドルシラさんはですね、若くしてシリア州の領主と結婚しました。ところが美しかったのかな。今回出てくるローマ総督のペリクスがですね、略奪するんですよ。まあいわゆる略奪婚だね。そして自分の3番目の妻にする。だから今回はね、3番目の妻連れてきたんだね。ユダヤ人と話するからユダヤ人の妻連れてったら便利かなというふうに思ったのかもしれない。誰を思い出します？ヘロデ・アンテパスを思い出すね。ヘロデ・アンテパスって兄弟のピリポが結婚していた相手、誰でしたっけ？ヘロデヤ。これを見初めて兄弟から妻を奪ったんだよね。それを見て咎めたの誰？バプテスマのヨハネでしょう。それは間違ってます。普通言えないね、異性者にそんなことね。でもバプテスマのヨハネは言えたんだよ。言ったん。そしたら捕まったん。で、マケラスの砦ってところに約2年間彼で入れられるの。で、本当はこのバプテスマのヨハネを殺したいのは、その奥さんのヘロデアなんだ。彼女はもうすぐにでも殺したい。でもヘロデアンテパスは、でもなあ、バプテスマのヨハネ、ねえ、立派な人だし、殺すなんてちょっと怖い。まあ、閉じ込めとくからいいだろう、奥さん。というふうにヘロデアを説得してたんだけども、ある時、これは誰だ？ヘロデアンテパスの誕生日だ。その時にヘロデアが連れ子のサロメって連れてきて、舞を踊らせるんだね。それがあまりに美しくて、ヘロデアンテパスがいい気になっちゃった。まあ、こういう人って口軽いね。素晴らしい！何でもやるぞって。何が欲しいって言えって言ったら、ちょっと待ってください、お母さんに聞いてきますって。よくできた娘さんだね、お母さん。ヘロデアンテパスが何でもあげるって言ってるけど何もらいますか？バプテスマのヨハネの首って言って、今すぐバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて、この宴会の席に持ってきてくださいってサロメが言って、って青ざめたけども、すでに遅し。ということで、バプテスマのヨハネは獄中で首を切られるというあの話を思い出すような気がします。まあ、同じようなこと何十年経ってもやってるんだなと思いますけれども、とにかく、このペリクスは、キリストイエスを信じる信仰について、パウロから話を聞きたいと思って来たんだって。いいとこあるのかなって。どういう、これ興味だったんでしょうかね。それはね、ちょっとわからないね。この後読み進めていくと本気でそう思ってたのかなっていうのは思うんですが、まあこれだけすごい勢いで今ローマ世界に広がっているキリスト教って一体どういう教えなのか、雑学として知っておきたいという意味の知的好奇心なのか、またはさっき話したあのヘロデ・アンテパスが、十字架のその日の朝にイエス様が彼のところに来たら、覚えてます？たらい回しにされて裁判されただよね。で、イエス様見て喜んだでしょ。前から会いたいと思ってたの。なんでヘロデ・アンテパス前からイエス様に会いたいと思ってたの？なんかよく聞くんだけどさ、その奇跡とやらをちょっと目の前でやってみせてみたいな風なノリですよね、彼は。だ、そういうノリでパウロから話を聞きたいのか、その辺のことはここだけではよくわかりません。でもパウロはどう語ったのか。普通であればね、この人次第で私は釈放されるかもしれないと思ったら、おべっかなんか使いたくなるようなものだと思いますけれども、パウロはテルトロみたいなおべっか一切使いません。何言うの？しかしパウロが正義と節制とやがて来る審判とを論じたので、ペリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい、檻を見てまた呼び出そうと言ったということですね。パウロすごいね。どういう状況でも常に直球、ど真ん中、剛速球、緩急使ってなんて、そんなことは全くないですね。ど真ん中に来ます。ペリクスさん、あなたの横にいるドルシアさんってもともと別の人の奥さんだったんじゃないですか？ なんでそこにいるんですというね、それは神の正義からすると間違ってますよ。神はそういうことを良しとしません。正義だから、私たち人間は自分がしたいからといって何でもしていいってもんじゃないんだ。そのために私たち人間にはセルフコントロールというものが与えられている、自制というものが与えられている、節制というものが与えられている。あなたの辞書に節制っていう言葉あるんですか？そういったかどうか知らないけども、節制。なぜそういうかというと、やがて来る審判があるんですよ。神様は良いことでも、ね、悪いことでも全て見ておられて、正しい裁きを下される方なんですよ、というふうに正義と節制とやがて来る審判をまっすぐ語ったんです。これはね、ペリクスが一番聞きたくない内容ですね。まさにバプテスマのヨハネがヘロデ・アンテパスに対して恐れないで、それは間違ってます、兄弟の妻を略奪することは間違ってますって言ったのと同じように、パウロは彼の行為が間違っていることを指摘したのだと思います。それに対してペリクスどうしました？あまりの超剛速球に恐れをなしたんですね。ここはそのやがて来る審判とやらというものがですね、すごく恐れを感じました。彼は自分のやっている女性問題で、今回の裁判だって無罪だって分かってるくせにただ延期にしている、そしてこれまで数々犯してきた残虐行為、いろんなことが思い浮かんだんでしょう。うわぁ、これ一つ一つ神の前に裁かれたら一体どんな裁きを私は受けるんだろうと思ったかもしれない。恐れたんです。いいことですか？いいことですよね。神を恐れることは知恵の始め、神を恐れることは知識の始めって言われてる。そうです、神を恐れないから世の中おかしくなるんです。神に対する正しい if の念、恐れといってもね、 if の念、これを持つということは人間にとってものすごく大切なことだと思いますね。しかし恐れたんだけれども、だからいいとこまで行ったんですけどもね、それ以上は進まないんです。ここで聞いてほしかったね、パウロにね。パウロ、私はどうしたらいいんだ、そしたらどうしたらその裁きとやらから救われるんだって聞いたらいいね。パウロ答えれる？答えれるでしょう。よくぞ聞いてくれました、ペリクスさん。ねえ、福音があるんですよ。イエス・キリストがあなたの身代わりとなってその罪を背負って死んでくださったんだ。だからイエス・キリストを信じることによってあなたは救われるんだ。いいですか皆さん、福音っていうのはグッドニュースでしょ。でもね、本当にグッドニュースを理解するためにはまずバッドニュースを理解しなきゃならないの。バッドニュース取らなくしてグッドニュースはいかないんです。バッドニュースって何ですか？あなたは罪人だってことです。そのままじゃやばいってことですよ。そのまま言っていいのってことですよ。そのまま言ったら神の裁きが待ってるよってこと。この聞きたくないことをまず聞いてもらわなきゃなんない。で、それで、いや、いい、もうそんな話聞きたくないって言ったらそこまでです。いや、確かにそうなんだけど、こっから救われる方法ってあるんですか？あるんです。こっからグッドニュースです。バッドニュースを理解しないと、グッドニュースはわかりません。ということですね。彼はこれ以上聞こうとしなかった。なんて言ったんですか？今はもう帰っていい。檻を見てまた呼び出そう。こういう感じですよ。だからさっき見ましたよね。檻を見てまた呼び出そう。さっきの裁判と同じじゃないですか。大切な決断は先延ばし。大切なことは先延ばし。明日できることは今日しない。こういう体質で生きてきた人だってことがわかります。もう彼のね、ライフスタイルとして染み込んでるの、これは。そしてその後に何ですか？ 26 節。あろうことかですよ、皆さん。我が目を疑いますね。それとともに彼は、パウロから金をもらいたいした心があったの。笑っちゃいますよね。幾度もパウロを呼び出して話し合った。なんでパウロから金、パウロってその金持ちなのって。皆さん、松本牧師から金をもらおうという下心あります？あります？あんまりもらえないだろうなってね。日本の牧師からね、金をもらおうなんてね、あんまりないだろうなって、最初からそういう対象として皆さん考えないんじゃないかなと思うんですがね。パウロそんな金持ちに見えたのかな？結構ひどい服を着てたんじゃないかと思いますが、おそらくは、今回エルサレムに多額の献金を異邦人教会から持ってきた、そういう噂を聞いて、あ、こいつは異邦人教会の献金の管理しているんだ、 それの元締めだ。彼が首を縦に振ればそのお金をどのように使うこともできるんだっていうふうに思ったのかもしれないね。だからパウロ、自由が欲しいか。自由が欲しけりゃちょっとテーブルの下からよこせよというような賄賂を求めたのかもしれません。まあいかに腐敗していたか、先週申し上げたけども、彼は不正と不道徳の代名詞と呼ばれておりましたが、まさにその実態が今日の箇所を通して明らかになってくるわけです。しかも何ですか、幾度も呼び出したんだ一回じゃダメだったら何度もパウロを呼び出して、まだ気持ち変わらんのか、自由になりたいだろ、ちょっとよこせということをですね、やったわけです。パウロ応じました？応じないんですよ。だから延々と続くの。これがどれぐらい続いたの？27節、2年経ってのうち2年続いちゃったんですね。そして2年経ったらどうなったかっていうと、皇帝が動いたんです。この時の皇帝、これ59年ですね、紀元59年ネロですよ。で、このネロがこのペリクスを罷免します。本当はね、ネロはね、ペリクスを死刑にしたかったんです。でもこのペリクスの、まあ、重要なね、親戚かな、兄弟かな、一人が間に入って懇願してくれたので、首の皮一枚で繋がったんですが、死刑は免れたけれども、ローマ総督としての地位は追われました。職務を終えるんだから、最後の置き土産としてパウロに無罪判決を下したらいいですよね。どうしました？2年経って後、ポルキオフェストがペリクスの後任になったが、ペリクスはユダヤ人に王を売ろうとしてパウロを牢につないだままにしておいたって書かれていますね。どこまでもこういう人なんだね。つまり今ローマ総督としての地位は追われたんだけども、でもユダヤ人に喜ばれることをしておけば、後でユダヤ人が私を何かの折に助けてくれるかもしれないと思ってパウロを牢につないだままにしておいたということであります。結局彼は自分の任期中にこの案件一つも決着させることができないほどの総督として歴史に名を残すことになったわけですね。ペリクスってどんな男？と聞かれたら皆さんどう答えますか？今日礼拝から帰られてね、うちの人から今日どんな話だったの？あのね、ローマ総督のペリクスの話。ペリクス、それじゃあ今日わかんないよ。どういう人？ペリクス。皆さんなんて答えますか？どういう感じが一番いいでしょうね。私は優柔不断っていう言葉がぴったりかなと思いますね。決められない、煮え切らない、実行力がない、こういう人の下で改革なんか進むはずがありません。考えても見てください皆さん、彼はね、2年の間ですよ、パウロと話したいときはいつでも呼び出すことができる立場にあったの。これ羨ましくない？パウロと一回話してみたいね。10万円で一回5分間話せるってのは僕喜んで10万円払いますけど。でも彼はね、2年間いつでもね、ちょっと今日話したいな、パウロって言ったらね、呼べたんですよ。めちゃくちゃ恵みでしょ、これ。でもね、それが恵みだって分かってないの。パウロを通して、これでもかというほどに御言葉を聞いたと思いますよ。でも全部を無駄にしたんです。もったいないね。彼のこの姿を見るときに私はヤコブ1章22節を読まないではいられない。ご一緒に読みましょう。はい。また、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものではあってはいけません。耳が痛いですね。皆さん今日、御言葉を聞きにお越しくださってありがとうございます。本当に尊敬します。家にいてもいいのにね、礼拝に来られて、どうして来られた？御言葉を聞きに来ました。素晴らしいです。でもそれだけじゃダメだって言ってんの。聞くだけのものではなく、実行するものとなれ。これはヤコブが言った言葉だけじゃない。我らのイエス様がおっしゃった。それが今日の章旨ですね。マタイ7章といえば、三条の水君でしょう。三条の水君ってのは、マタイの5章と6章と7章と、延々と続くんです、3章。 三章分の延々と続く説教の締めくくりがこれなの。はい、皆さん今日は朝から夕方までよーく聞いてくださいました。いやー、今日は聞いた、いい話聞いたなーって言って帰っていこうとするその時にイエス様がちょっと待って、最後にこの話をして終わりましょうと言ったのがこれです。ご一緒に。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。聞いた人は賢いって言ってないの。聞いて行った人は賢いんだって。どういう人？25節。はい。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。どうして？岩の上に建てられていたからです。岩の上に建てられたってことは何をしたから？聞いた御言葉を実行したからだな。続き26節。はい。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。だから皆さん今の段階ではね、賢いか愚かかまだ決定されてないんですよ。この後ですね、聞くまでは聞いたからね、皆さんね、この後どうするかですよ。聞いて終わりだったら愚かな人に比べることができる。27節。はい。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。僕昔からね、高校時代からこの箇所を読むたびごとに倒れてしまいましたで終わっていいんじゃないかなと思う。それをわざわざ、しかもそれはひどい倒れ方です、いちいち言わなくてもいいんじゃないかと思うぐらいなんだけども、イエス様はこの言葉をつけたんですね。私たちの人生の家ってのは、どれぐらい深い土台の上に立ってるかどうかってのは普段はわかりません。あの人って収入も多いし、学歴も立派だし、立派な家建ててるねって思われるかもしれない。しかし土台がどこまでしっかりしてるかっていうのは、風が吹き、雨が降り、嵐が起きた時にはっきりするんですよ。外観は素晴らしくても、ひどい倒れ方になってしまう。それがまさに散々聞いたけれども、従わなかったペリクスの姿でありました。ペリクスっていう人は何をすべきかを全部知った上で断ったんです。先週もちらっと申し上げましたが、罪に重い借りってあるのか？あります。裁きに重い借りってあるのか？あります。そりゃそうですよね。普通の人とヒトラーが同じ裁きを受けるんじゃおかしいですよ。神は正しい裁きを下す方だから罪の軽重ってありますね。じゃあ神様は何を基準にして重い軽いを決めるんですか？二つのことです。一つは、どれだけ知っていたかです。知らなくて従えなかったっていう人と、十分聞いた上で従わなかったという人では、罪の重さが違います。二番目は、その上で受け入れたか拒絶したかっていうことです。そのことを考えるときにカペナウムを思い出します。カペナウムっていうとイエス様の交渉街の拠点にしたところです。ガリラヤ湖の北端にありますけどね、そこにペテロの家があるんです。そのペテロの家がイエス様の3年間の交渉街の拠点でした。だから毎年聖地旅行に行くと必ずもちろんカペナウム行きますが、そこに行くと皆さんに言うんです。皆さんの足の下、どこにだって絶対イエス様の足跡ありますよってことですね。イエス様は3年半の交渉街のうち 90% はあそこにいたんです。だからもうあの街でいろんなことをしたんです。もちろん奇跡もたくさん行いました。それはメシアにしか行えない奇跡を行ったんです。つまりカペナウムの人たちはそれを全部見たんです。つまりさっき言った知識という点ではこれ以上ないほどの知識が提供されたんです。わあ、本当にこの人メシアだ、だってメシアじゃなければこんなことできないよっていうのをいくつも見たんです。見た上で何したの？断ったんです。こんなメシアじゃねえって拒絶したんです。だからイエス様はこうおっしゃったんです。マタイの11の23から24、ご一緒に。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。ソドムってひどい裁きを受けたでしょ。天から硫黄の火が降ってきたんですよ。 相当悪い町だったなと思います。実際悪かった。創世記19章に書いてます。でも、その裁きよりも、カペナウムの裁きの方が悪いんだって。なんで？カペナウムの人そんな悪いことしたの？彼らがそんな悪いことをしたというよりも、彼らに与えられた知識の光が大きかったんです。イエス様が3年間いたの。いた上で拒絶したんです。24節ご一緒に。しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。これがペテロの家の上に建てられている教会ですね。カペナウムです。そのペテロの家の上に今教会が建てられているんですが、こっち側から見ると今私たちが立っているのはカペナウムのシナゴーグです。街道ですね。で、マルコの福音書なんか見ると、イエスはペテロの家を出てすぐ街道に入ったとか、街道を出るとすぐペテロの家に来たとかって言ってるけども、本当にすぐかいと思ったら、本当にすぐなんです。もうここに行くと距離感がよくわかるんですが、こっち側にはこういうシナゴーグがあります。下がね、見えますか？黒いんです。一世紀の頃の岩は黒かったんです。これ火山の岩ですね。で、それ以降、4世紀以降には、あの白い石で建てられた。だから、一番下は、イエス様も入ったシナゴーグの土台です。イエス様も入られたシナゴーグの土台の上に4世紀になって、この白い建物を建てた跡地がそこにあるんです。だから、本当にこのあたりは、イエス様は、ペテロの家に行ったり、シナゴーグに行ったり、そのあたりでもう、いろんな人たちを癒しましたね。長地の女も癒しました。サラートに侵された人も癒されました。街道管理者、ヤイロの娘は蘇生させました。いろんな奇跡が起きました。でも今見てください、これ。誰も住んでません。廃墟です。どうして？裁きが下ったんです。彼らは全部見た上でイエス様を拒絶したからです。だから私はこのカペナウムに行くと二つのメッセージ語りますね。ここでイエス様がこれもこれもこれもこんな見業をなさったんですよっていうメッセージと、その上でカペナウムの人たちはイエス様を拒絶したんです。その結果廃墟となってしまいましたというメッセージであります。さあ、ペリクスの優柔不断な姿勢のゆえに、パウロは2年間、カイザリアで足止めを食らいます。パウロ思ったでしょうね。うわ、すごい順調にエルサレムから脱出した。このままきっと無罪が確定して、そしてこのカイザリアのあの港から、いよいよローマかぐらいに思ってたら、今日も出られない、明日も出られない。いつ出られたの？2年後であったという話ですね。この2年を考えると私は創世記41章を思い出さずにはいられません。それから2年の後。これは誰ですか？ヨセフだね。ヨセフはあの牢獄の中でパロの高官の夢を解き明かしてあげて、ああ、もう牢獄から出られると思ったら、あの時も簡単にね、それから2年の後。今回もすごい簡単じゃないですか。2年経って後。すごいね。ルカって1週間のことをもうすごいページ使って書くこともあれば、2年のことについて一言も言わないこともあって、この2年って一体何だったんだろうっていうふうに私たちは気になりますよね。私たちの人生にも、意味のわからない2年ってあるんじゃないかなと思います。でも意味は、今はわからなくても、神様は決して無駄にはなさらない。そのことを知っています。私たちはこの2年パウロがどう過ごしたのかっていうことを予想することしかできないんだけれども、これが当時のカイザリアの予想図でしたね。1万5000人住む町だったんですね。最初パウロはこの右下のヘロデの宮廷に入れられたけども、2年間ずっとここにいたわけではないでしょう。でもどっかにいたんですよ。このカイザリアのどっかにいたんです。だから私カイザリアに行くたびごとにパウロどの辺にいたのかなっていうのが気になるんですが、でもカイザリアといえばパウロ以外にも誰かいましたよね。誰いましたっけ？使徒の10章ではコルネリオ、100人隊長コルネリオ。 で、その家族と親族が待ってるところにペテロが行ってメッセージして、彼らが信じて聖霊が下ってそこにカイザリアキリスト教会って誕生しましたね。でもペテロは帰っちゃうの。じゃあ誰がカイザリアキリスト教会の牧師になったんでしょうね。そこで考えられるのは伝道者ピリポでしょう。使徒の8章でエチオピアの高官に伝道した後に彼はカイザリアに定住してますね。ですからここにはコルネリオとその家族を中心としたカイザリアキリスト教会があり、その牧師ピリポがおり、おー、パウロさんここにいるんだ、しかもいつ行っても会ってくれるよっていうのは彼らにとっては非常にありがたい期間であったかもしれません。またこの2年間ってのはルカがいろんな情報を収集してこの使徒の働きをまとめるためにも重要な時間になったのではないかなと思います。今日の説教題は優柔不断が招く悲劇であります。今日私たちはペリクスを反面教師として学びたいと思います。人生は選択と決断の連続です。そしてその結果としての今日があります。その結果としての明日があります。私も生来非常に優柔不断な人間でありました。熱しやすく冷めやすいんですよね。一つの趣味がずっと続いたということはない。まあそれぐらいだったらまだいいんですが、幼稚園の頃から好きな女の子がコロッコロ変わるの。だいたい 3,4 ヶ月で変わりますね。しかもその度ごとに結構真剣になるんです。あの子しかいないとかと思う。でも3ヶ月ぐらい経つとどこが良かったのかなと思うんです。失礼な話ですよね。で、そんなのを繰り返しながら行くとですね、あ、僕って一生一人の人を愛し続けるなんて無理じゃないか、結婚できないんじゃないかなっていうふうに思っていたんですね。そして17歳の時に私は福音を聞きました。当然私の性質から言って、でも今受験忙しいから大学受かってからにしようと思ったんです。でも大学受かったら僕ってこのこと考えるかな、いやーやった大学生だ、親元から離れた、好きにやろうってなるじゃろうな。じゃあその時は就職したら考えようって思うだろうな。でも就職したら結婚したら考えようって思うだろうな。でも結婚したら子供生まれたら考えようって思うだろうな。でも就職して結婚して子供生まれたらますます忙しいから、忙しいから定年退職したら考えようって思うだろうなって思いました。でもその時17でしたが、僕が60まで生きてるって保証どこにあるんだと思ったんです。ダメだダメだ、俺みたいな性格は今日決めないと一生ずるずると過ごしてしまうと思って、あの日私はイエス・キリストを受け入れたのであります。あの時決断して本当に良かったなと思いますよね。まあいろんな決断して今日まで来たけども、一番いい決断はあの決断でありました。そしてあの決断があったから次のまた良い決断もつながっていったんだなと思います。皆さん、これが真理だって分かったら、また今度折を見てまた考えようなんて思わない方がいいです。特にシンガポールから日本に帰ってった人、幾度同音におっしゃいますね。シンガポールにいた時代は恵みだった。皆さん、失われて初めて恵みに気がつくんではなくて、今与えられているこの恵みをね、生かさないともったいない。このシンガポールにいる間にイエス様信じて聖書を学んでクリスチャンとして歩き始めていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日はペリクスの人となりを見ました。あそこまで分かっていながら決断できない、本当に見ているだけで情けないなと思いつつ、しかしそれは我が身であることも覚えます。私たちも放っておくならば、いつまでもいつまでも大切な決断をしないまま、はっと気がついた時には too late、 ああどうしてあの時に私は決断しなかったんだろうと永遠に後悔してしまうことになりはしないでしょうか。天のお父様、今日この福音を聞いたお一人お一人が、これが真理だと分かったならば今日決断することができるように、そしてその決断が次のさらに良い決断へとつながっていきますように、 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。